ないっしょ。
そんなことないっしょ、第184回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
のりこさん、
はい、
あのね、僕今ねすごいハマってるものがありまして、
はい、何でしょうか。あ
の、
ね、
豆腐の味噌漬けって知ってますか。
豆腐の味噌漬け、
うん、
いや、え、豆腐
聞いたことはある。
味噌に豆腐つけるんですか。
そうそうそう、本当にそうなの。味噌に豆腐を漬け込んでる、
うん、
なんか食べ物なのよ。
あ、それは初めて聞きました。
本当に、
はい、
なんかね、これがね、有名なところは熊本県の方で五木屋本舗っていうところが、ね、作ってる、
はい、
山うに豆腐、
山ウニ豆腐
っていうね名前の、豆腐の味噌漬けがねすごい美味しいらしいのね。
はい、
で僕ねこのね豆腐の味噌漬け、まあ、いろんなところで出てて、僕の親の実家が福島で、
はい、
福島に行く途中のどっかのサービスエリアだかなんかでなんか、ね、豆腐の味噌漬けが売ってるのよ。でたまにそれ買ってきて食べてるんだけど、すごく美味しいのね。これはねさっき言った五木屋さんのやつじゃなくて違うところのやつなんだけど、
はい、
これが美味しくてでたまにすごい食べたくなるのね、
はい、
で、どっかで売ってないかなと思ってその調べたらこの五木屋本舗っていうところがすごく美味しくて有名だと、はい、これ食べてみたいじゃん、
うん
ね、でいろいろ調べたら、ね、我が千葉県の千葉駅のすぐ近くにそごうがあるんだけど、
はい、
このそごうで、なんかね熊本うまいもん市みたいな、
うん、
なんかそういうイベントをやってたの。要は、
はい、
あの熊本の美味しいものを集めたなんか催し物みたいなやって
よくありあの北海道フェアとか、ね、そういう、
ね、いろんなとこやってるでしょ。でそれがちょうど僕が探してる時にその千葉駅のすぐ近くのそごうでやってたの、
はい、
でわざわざね行って、
うん、
でそこにその五木屋本舗も出店してて、
はい、
これチャンスだと、
うん、
熊本行かなくてもこれ食える
そうそう
で買いに行った、
はい、
でねいくつかいろいろ種類出てていくつか買ってきて食べたんだけど、まあ美味しいっすわ。あのね、
はい、
ほんとね、食感というか感じとしてはクリームチーズっぽい感じ。
え、そうなんですか。
あのね、基本はね、その味噌漬けだから味噌の味というか、まあ、しょっぱい感じなんだけど、
うん、
これね、例えば、まあ、これ正しい食べ方かどうかわかんないけど、マヨネーズちょっとかけて食べると、本当にクリームチーズっぽくなる。
その豆腐と味噌だけで
なんかね豆腐がすごく、クリームチーズっぽい感じの硬さになってる。で五木屋本舗さんのやつはそういう感じのやつなのね。で僕がいつも、はい、そのどっかのサービスエリアで買ってくるやつはもっと硬い感じのだから、味噌につけてる期間が多分浅いんだと思うんだよね。真ん中こうやって切っていくと真ん中のところが白くまだ豆腐っぽい感じだから最初硬くなるのかなって感じはするのね、うん、よくわかんないんだけど、
うん、
で、まあ、いろんなやつがあるんだけどで、まあ、これね五木屋本舗さんのやつ美味しい、すっごい美味しい。
熊本ですよね。
熊本
近い、私
近いでしょ、のりこさん近いでしょ、
うん、
買って送って、
うん、そうきますか、
うん、いやまあ、もうそろそろね買ってきたやつがねなくなるのよ。
ああで買いに行けと。
買いに行けと。もしくはあのリスナーさんの中で、
うん、
ちょっと竹内に送ってもいいぞっていう人がいたら声かけて
ですね。
ください、ね、
着払いで。
着払いだったら通販で買うかな。
贅沢ですよ。
いやもうあとほら多分ね色。いろんな地域であると思うんだよ、うん、豆腐の味噌漬けって、
うん、
で、多分ねいろんなタイプが僕が知ってるだけでもなんか2種類か3種類ぐらいあるから、
はい、
ちょっとこんなのもあるよっていうのとかあったらち ちょっと教えてもらいたいなと思って、ね、とりあえずのりこさんは僕にこの五木屋本舗さんのやつを買って、あのそろそろほら夏になるとほら日本にはね、あのお歳暮っていう風習があるみたいだからさ、どうも
夏はお中元です。
お中元か夏はお中元か、お中元っていうね、あのすごくいいなんか風習があるみたいだから、
そうです ね、
考えておくといいと思うよ、いうことでございまして、
うまくまとめましたね、
いうことで、夏はお中元です。
はい、
はい、覚えたね。
冬は
冬は、お歳暮です。
はい、
はい、僕甘くないからね、送らないタイプだからね、
もらう方が多いと、
はい、いうことでございます、はい、オープニングこの辺にしますよね、
はい、
今週もね、お便りたくさんいただきましたので、オープニングの最後にはですね、はい、のりこさんから、お便りをいただいたリスナー様のお名前を読み上げるという例のコーナーでございます、はい、よろしくお願いします。
はい、この番組は真冬のスイカさん、札幌マーシーさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございまして、
はい、
のりこさんね、今週もいろいろお話ししたいことがあるんですけども、
はい、
何から聞きたい、
うん、
これね、桜餅の葉っぱの話。
おぜひぜひ、
じゃあ桜餅の、葉っぱの話からします、
うん、お願いします。
のりこさんは桜餅の葉っぱって食べますか？
食べないです。
桜餅のさ、
はい、
あれ桜の葉の塩漬けだかなんだかのやつが巻いてあるでしょ。
ええー、
あれ正式には食べるの？一緒に
一緒、
あれ食べられるようには作ってはいるんだよね、基本ね。
うん、
のりこさんは一応この葉っぱを剥がして食べずに中の餅だけを食べるタイプ。
そうですね、
どちらかというとその何、桜のこの葉っぱの塩漬けだかなんだかはこの風味がお餅についてるからちょっといいかなぐらいな程度に済ましておきたい感じの、
うん、
なんだったらなくてもいい感じ。
いやあった方がいいと思います。
あった方がいい、
いいけど食べはしてないですね。
なんか食べてみたこととかもない？
あ、食べてみたこともないですね。
ないんだ。なんであれは食べ物だと思ってない？
なんかそこまで言われるとその桜餅の葉っぱを食べない私責められてる。
いやいやいや、どうなのかなっていうところがあってね、まずどうかなって聞こうかなと思って。
あれは風味とその雰囲気と、
雰囲気ものなんだあれは、
うん、とちょっと香りですね。
のりこさんの中ではそういった感じなの？
はい、
なんか食べる人と食べない人って大体半々なんだって。
竹内さんもどちらですか？
僕ね、食べない。
食べない？全く。私と一緒。
あれはね、僕は何だったら、ほらよくさ、最近 あのスーパーとかで売ってるやつとかだとさ、ビニールって葉っぱのプリントされたビニールが巻いてあったりするじゃん。
え、そうなんですか？
最近結構そういうのが多くて、食べない人も結構いるから、うん、もうそもそもそういう感じのやつにしてて、それでいいって思っちゃうぐらいな人なのね、
うん、
もうあんなもんいらないよねもうあれと桜餅の葉っぱと、
うん、
あとあのシューマイの上に乗ってるグリーンピースと、あと和風ハンバーグのおろしとハンバーグの間に入ってるあのシソの葉、あれはいらない。三大いらないものだ。
グリーンピースは私、あの竹内さんのに同意します、
ね、グリーンピースは食べ物じゃないものね。
あのね、
最近ね、うちの娘が寝る前にね、ほぼ毎日のようにね、お父さん嫌いな食べ物は何ですかって聞いてくるのね、
うん、
でグリーンピースだよって、で、
そう
たまに違う日には、嫌いな飲み物は何ですかって、なんかそういうなんか嫌いな、なんか食べ物飲み物を聞いてくるのね、
うん、
グリーンピースジュースだよって
そんなジュースって聞いたことない。
だから嫌いなパンは何ですか、グリーンピースパンだよって毎日答えてあげてる。もういらないよね、
うん、
だから、もう僕のね本当、本当の本音を言っちゃうと、これ何度か、ね、番組で言ってるかもしれないけど、本音言っちゃうとグリーンピースを食べ物として僕は認めてないから。
はい、ね、言ってました ね、
あれはだから嫌いな食べ物とか好きな食べ物ではないんだよね。
食べ物ではない、
食べ物ではないから、ね、だから僕は あのグリーンピース食べるかうんこ食べるかどっちにするって言われたらちょっと悩むもんね。若干うーんってちょっと悩む。最初にグリーンピース食べるけどね、
もちろんグリーンピースでしょ
う、ね、でもちょっと悩んじゃうよね。
いや悩まない、
それぐらいグリーンピース嫌いだよね。
じゃああれですか、ミックスベジタブルっていうのにはに入ってるでしょ
う、うん、だってあれはせっかく美味しいそのコーンと、ね、
人参、
美味しい人参にグリーンピースを混ぜることによってもう食べ物ではなくなってしまうわけですよあれはね。
じゃあのコーンと人参も
美味しいご飯がありますと、
はい、
ね、よかれと思ってうんこをその上に乗っけますと、もうこのご飯は食べられなくなっちゃうわけですよ、
はい、
ね、でしょ。それと一緒、すいません、グリーンピースを作っている方本当に申し訳ございません。冗談でございません。グリーンピースはグリーンピースすごく、ね、栄養たっぷりで美味しい食べ物ですから ね、美味しいかどうか分からないけどね。違う、僕本当にグリーンピース嫌いになっちゃった理由って、小学校の時に、
はい、
小学校の給食にシチューとカレーに必ずグリーンピースはやっぱ栄養バランスとして入ってるのよ。
入ってますね。
そうするとグリーンピースがさまだねカリカリな感じのはお菓子とかであるグリーンピース豆みたいなのあるじゃん、
うん、
ああいうのはまだねいけるのね、
うん、
あんま好きじゃないけど食べようとも食べれるのね。でだけどそういう、ね、汁物に入ってるグリーンピースって中にさやっぱ水分入ってるじゃん。
あー分かりますね。
で口の中でグリーンピースをパチってね、噛んだ時にグリーンピースの あのあまり僕が好まないこの味が口の中にもう広がってくるのがもうあまり、うん、気持ちが良くならない感じ、うん、気持ち悪くなっちゃうんだよね。
じゃあグリーンピースご飯もダメです
か。ダメ、グリーンピースご飯はまだほらまだその水分としてはそうでもないからまだいけるのかなって気はするけど、あんま食べない、うん、
塩がちょっと効いてるでしょグリーンピースご飯って、
うん、そうだから僕は小学校の給食の時に人気メニューであるカレーとシチューは大っ嫌いだったからね。
グリーンピースのせい
に、グリーンピースが入ってるがためにね。で僕が子供の頃はほら今みたいにさ好き嫌いしても全然いいですよって感じじゃなかったから、
うん、
当時は好き嫌いしちゃダメですよって教育だったから学校も、うん、だから昼休みになってもなんだったら5時間目が始まってもまだ食べ終わってないみたいな、
うん、いましたねそういう子。
そんな感じで何かね小学校もね高学年になってくるとだんだん知恵がついてきて、
うん、はい、
まあ、唯一残せるものってパンなんだよね。
はい、
パンは残していいじゃん。何かビニールをさ、うん、持ってきておいてさパン食べきれないから家で食べようみたいなんでビニールに入れて持って帰って、
うんうん、
で机の中にずっと置きっぱなしでなんかカビちゃってみたいな感じの子が出てくる感じだったでしょ、
うんうん、そうですね。で
僕は高額になってくる知恵がついてくるからグリーンピースを全部パンに挟むんだよ。
はい、
ね、でグリーンピースゼロの状態でパンは半分に折ってビニールに入れて封印しとく、
は
い、これはもう家で食べるという手で家で捨てるんだけど、
うん、
ね、で、それしてでグリーンピースの入ってない美味しいシチューとかカレーを食べるっていう方式にね、
はい、
変わっていくのよ、
はい、
だけどねこのね性格の悪い友達がいてね、
うん、
関君っていうね性格の悪いやつがいてね
名前出しちゃいましたね。
関君はねあれだろうっつって竹僕が小学校の時竹って言われて竹は、はい、あれだろグリーンピース嫌いなんだろうっつってたくさん入れてやるよってグリーンピースをなんかよりすぐったグリーンピースをたくさん入れやがってもうそんなにパンに挟めませんよ関豊君ですね。
聞いてるかな
聞いてないと思います 関豊か。あのここにでは関豊かってさ、あの漢字2文字なんだ
よ。こうだから強そうな感じ
の。かっこいい、かっこいいなって思って、うん、本当に、うん、家金持ちなんだよ。まあいいや。で次の話題いきますよ。
はい。
ね、
ええ、
今日は配信日が、3月の15日なんですよ。
はい。
ね、1日前3月の14日といえば。
ホワイトデー、
ホワイトデーでございますよ、
はい。
のりこさんはどれぐらいあれですか、お返しもらえる予定ですか。
そうですね、 5,6 個かなみたいな。
5,6 個もらえる予定ですか。
だといいんですけど、多分今回はないでしょうね。
今回ないの、なんでなんでなんで、うん、なんで。
いや、あげてないからですね。
1個もあげてないの。ギリチョコ的なものも一切なしなの、うん、
一切なしです。
今ほら友チョコとか、
あ、自分チョコとか、
なんかそういうのも、まあ、自分であげて自分でお菓子はないと思うけど、
うん、
でそういうのも一切そのチョコレートというものを2月14日には一切あげてない。
一切あげてないんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあお返しはないね。
うん、残念ながら。
すごく片思いをしてる人はホワイトデーに急にくれるの。
片思いをしてる人、
うん、いや、例えばのりこさんのことが好きだな、うん、もらってないけど好きだから、じゃあホワイトデーにお返しってわけじゃないけどっていう感じのシステムはありなのかな。
あ、それいいですね。
それいいですね。じゃあそれはあないのか。
ないけど、それ逆にね、そういう日があってもいいですよね。男性が伝える気持ちを伝える日って。
でもそれは別にあれじゃん、その2月14日に別に男から女の人にあげても今は別におかしくはない話でしょ。
うーん、もうちょっとそれに時間かかるかなって。
時間かかるの、
思いますね。
時間かけて別にそんなことしなくていいのは、普通に告白しろよって話でしょ。
まあちょっとね、あの勇気を出せないでいる人たちが、うん、この日に向けて、うん、勇気を振り絞って告白するっていうのをね、
全然僕にもね、ホワイトでも分かんないけどね、うん、そのバレンタインでも意味分かんない。別になんで2月14日だからって告白ができるっていう、なんか普段できるでしょ、うん、2月14日に告白できるぐらいだったら、
うん、
できるじゃん普段だって、そんだけの勇気があればさ。
やっぱりその普通の日にするのと、そのバレンタインっていうのとでは、
うん、
よし、バレンタインに向けてこの日はやるぞと、
うん、
いうなんか目標みたいな日にとして捉えることができるんじゃないですか、ね、だから
そうなんだって、その日はむしろいろんなライバルが出てきちゃうわけじゃん、
うん、出てくる、
一斉に並ぶわけじゃん、
うん、まあね、
でしょ。いや、僕はね、僕はね、もう全然ホワイトデーと関係ない、もうバレンタインデーの話だよ。バレンタインデーってさ、
うん、
単純にあげて、そう、あげたことで本気なのか義理なのか、うん、シャレなのか、
うん、
曖昧にできるよねっていうことなんだと思うんだよ、うん、要はもらって、
はい、
要はもらった方が、あ、こいつからもらったの嬉しいなってなったら、
うん、
それなりのお返しをするわけじゃん。
そうですね、はい、
だから、真面目に告白しなくても相手の反応が見れる、1ヶ月後に見れるっていうシステムなんだと思うんだよ、日本だと、
うんうんうん、
日本のバレンタインデー、ホワイトデーがこれだけなんかもてはやされてるのは、
はい、
結局女の人は楽じゃん、要は告白が、普段は、ね、
うん、
付き合ってくださいでもイエスかノーじゃん、ごめんなさい、うん、いいよ、どっちかでしょ、
うん、
で、バレンタインデーに、チョコレートどうぞって渡して、そこそこちゃんとしたチョコレート渡しても、
ええ、
もしそれがいい感じの返事じゃなかったとしても付き合えればラッキーだけど、
うん、
なんかいまいち思った反応じゃなかったなになっても、
うん、
まあまあ義理の中の何人かのうちの一人だしねぐらいな感じにの周りに空気として、なんかなんていうのかな、なんか別にほら目立たないじゃん、告白して振られることが。 みんなでやろう、みんなでやろうぜなんだよ。みんなで合格しようぜ、うん、一人でなんかやるとあれだから、うんうん、みんなでなんかやろうぜ、いろんな義理やらないやらと紛れてやっちゃおうぜって。
あ、実はその中に本命がいるんだけど、そうそうそうそう、まあ、もらえなかったっていう、
振られても別に周りには別に別に本気じゃなかったしみたいな空気出せるっていうだけでしょ。
あ、じゃあ無理して出せるかもしれないですよね。
でしょ。なんかさ、だったら普段普通に告白した方がさ確率高い気がするんだけどね、本気だったらね。
でもやっぱそのきっかけの日でしょうね。きっかけがないとちょっと難しいっていう人のためにある。
違うよ、違うよ、キャンディー屋さんの陰謀で、キャンディー屋さんじゃない、チョコレート屋さんの陰謀で。
まあ、まあ、バレンタインもね、
バレンタイン、ホワイトデーは、まあ、そうですけどね、あのキャンディー屋さんの陰謀だから、
お菓子屋さんの陰謀、うん、最近あるですよ、バレンタインデーってあの昔チョコレートだけだったのが、うん、今チョコレートプラスプレゼントってなったでしょう。
なったの
なってるんですよ、
なったのね。
でそれがホワイトデーまで、うん、こう浸透してる感じがあるんです。
いや、それは前からでしょ。どっちかって言ったら、うん、僕の若い頃は、
はい、
チョコレートもらって、
はい、
なんかお菓子で返すのは許されないみたいな、特にほら僕の本当に若い頃って本当にバブルだったりするから、
はい、
もらうのはだからといってその何バレンタインデーに売られてるのはチョコレートなんで基本ね、今みたいにいろんなのはなくて、うん、本当に基本チョコレートで、それ高いのがあったり安いのがあったりみたいな感じで、
はい、
でチョコレートもらって、うん、チョコレート返すのにお菓子ではあれだから、なんかプレゼントを返さなきゃいけないみたいな空気をさ、女の人たちは作り出してくるじゃん、なんか、
うん、
なんか
だからお菓子とハンカチとかありましたもんね、確かに。
か昔からそうだよ、なんかちょっとかっこいいさ、あのおしゃれな男の人はさ、あのなんかあえて女性用の下着をお返しとしてあげたりさ、してるなんかさ、こじゃれたやつとかいたじゃん、なんかそういうのを別に僕はやらしいと思わないしみたいな、こういうのだって普通に買いに行けちゃうぜみたいな感じ。
もらいたくはないな。そのお菓子が主役だったのがだんだん物が主役に変わってきてるんですよね。
そうなの？
うん。だから大変だなと思って男性。
うん、僕はもらっても返さないけど、ね。
あら、奥さんにも？
いや、あの要は嫁と娘にはちゃんと返すよ。
はい、
それはだってあの。ね、やっぱり妻として娘としてやっぱり愛してるわけじゃん、うん、だからそれは愛情はあるわけだから、
うんうん、
普通に返すけど、ほら、うん、それこそ義理でもらうようなやつを僕は一切返さない。
会社でもらったりしますか？
会社はね、今の会社はそういうのは一切ない、
うん、
でもあったとしても僕は基本返さない。あのほら男の社員同士でじゃあみんなで何か買って返そうぜっていう空気になったらそこには参加するけど、
うん、
そうじゃなかったら特に別に返さない。
そうなんですね。
うん、したらあれでしょ、次の年に、
うん、
くれなきゃくれないでいいし。
でもその中であの他の人だけもらって竹内さんもらえなかったら寂しいですよね。
寂しくないでしょ。
本当かな、
うん、
なんで？でもですね、
これだからその寂しいとかって思っちゃってるやつがいるからいけないんじゃない、だってさなんか多分ね、男の人の本音、
はい、
寂しいと思ってる人もいると思うけど、
うん、
多くの男の人はそもそも迷惑だと思ってるよ、義理チョコは特に。
うーん、
だってその義理チョコをもらったところで何なの、あんなさあんなさ、あの同じ金額出すんだったら普段買った方がその金額で買えるチョコレート美味しいのいくらでも買えるのにさ、
うん、
あのねえ、そのバレンタインデーのさ、すげえ割高なチョコってさ、で義理なんつったらそんな美味しくないやつじゃん。 に嬉しくもなんでもねえね、正直。
そうですか。
義理でもらうの嬉しい？
いや嬉しくない。
嬉しくないでしょ。
これがですね、その
なんかそれをなんかもてはやされてるというか、なんかすごく義理チョコが普通だ。だいぶ今減ってんじゃないかな、義理チョコ。
そうそう、あのやめる方法が一つあるんですよ、自然に。
うん。
これはですね、うん、例えば14日が会社が休みの日、うん、土日、
うん、
になった時に、
うん、
今年は土日だからって言って、
うん、
その日その年をスキップ、あの、あげないようにするんですよね、
うん、
そしたら来年も、あ、去年もあげなかったからいいねっていう感じで自然にやめられるんですよ。
それ普通にやめればいいんじゃないの。
いや、中にはやっぱり期待してる人がいるんですよ。あれ、今年なかったねとか。
え、今年なかったねって言ってくる人がいるの。
いました、いましたよ。あれないのみたいな。
そうなの。
うん、まあ、それぞれ、まあ、環境によるとは思うんですけども、
そうなの。
いましたよ。だからその時に、あ、もうやめましたみたいな。
うん、そうなの。だからあれもさ、あの、来年からは、じゃあ来年からは、うん、来年からは、バレンタインデーはもうね、チョコレート送るの禁止ね。
うんうん、
で、告白した人はスマホでスマホで好きですって送りゃいいよ。あの、年賀状と一緒。年賀状も昔はだからほら、うん、ちゃんとハガキを送ってるでしょ、
はい、
で、年賀状が届かないのが、今年は年賀状ないんだねなんて、届かない、お前からは届かなかったぞなんて学生の頃言ったりしてでしょ。
うん、言ってました、
ね。それも今となってはほら、年賀状なんて出すとだいぶ減っちゃって、みんなスマホでおめでとうで済ましちゃってるわけだからさ、
はい、
ね、バレンタインデーもそれ
ですね。
それもう来年からはスマホで、好きですよって送ればいいよ。チョコなんか渡さなくていい
ですね。そういう運動を始めましょう。
みんなで そういう運動を始めちゃったり、こういう場でこうやって話するとお前はモテないからって言われるんだよ今度ね本当は欲しいんだろとか言われる。絶対言うんだよみんな。本当は欲しい。もうのりこさんもさっき言ってたでしょ、だって本当は寂しいでしょみたいな言われるんだよ。本音を言うと、それで言われるからみんな黙っちゃうの。のりこさんみたいな人がいるから。
いやいやいや、
本当は寂しいんでしょとか言っちゃう人がいるから。
もらうならもらう、もらわないならもらわないで、全員平等にしたらいいんですよ。
平等でいい。だからそれは別にいらない。男の人ほとんどいらないって。返すのめんどくさいんだから。
そうですよね、
うん、だってさ、儲かるのは本当にお菓子屋さんとかって、もう売り場の人なんだね。そういうのは大事ですよ。どんどんやっていきましょう。
はい、ね、撲滅運動。
もう経済を回していくのに、どんどんみんなでチョコを買ってね、みんなで送ってね、お返しもどんどんいろんなものを買ってね、渡して、経済回せばいいさ、ね、
言ってることが逆、
ね、経済効果ですよ。
そうです
ね、なくしちゃいけませんよね。スマホとかで済ましちゃダメ。
なんか違うな
、いうことですよ。
はい、
まあでも、まあ、今年はどうしようかなと思ってますよ。嫁とね、娘がね、今年はね、あれで、あのバレンタインデーは
2
人でなんか手作りして、
手作りのケーキ。
もうあの娘ほら6歳で、もう来年というか、もう今度の4月で小学校だから、
はい、
そろそろあれじゃない、なんか作りたいんじゃないの、なんかあのチョコとかこうやってなんか、
あの、くるくるくるくる、
なんかやりたいんだよ、なんかいろいろやりたいんだよ。で、なんかそんなの一生懸命作ってくれました。どうしようかなって思ってますよ。はい、いうことです。
楽しみですね。
はい、いうことでございます。あとね、最後もう一個だけ。もう一個だけね、はい、最近ちょっと思ったこと。ほら、ドコモがさ、
はい、
ドコモ、携帯電話の話ね、
はい。
ドコモがさ、またちょっとスピードの速い、サービスを始めるようなんですって、回線スピードね、でもいらないじゃんこれ以上さ、
うん、もう十分です、
スピードなんでさ、
ね、
でなんかスピード競争するじゃん、なんかさ各社さ、もっと早い企画を作りましたよとかさ、
うん、
やるじゃん、
はい、
でさ、3G 回線って昔あったでしょ、
はい、
で今となっては遅いですよ 3G 回線、ね、
はい、
で今、LTE だとか 4G とかって言ってる。だ、ね、4G と 3G 比べると10倍くらいのスピードなのかな。
はい、
ね、あれなんで金額は高くなるのかね。
スピードが上がると、
スピードが上がるとなんで金額が高くなるの。
それだけ、価値があるからっていうことではないんですか。
さ、あのね、
うん、
よく細かい話は知らないよ、技術的な部分はあるんでしょう、はい、いろいろ ね、いろんな設備整えるためにお金かかってたりいろいろあるんでしょう、ね、そういった話は うん、全部抜きにして、抜きにして、はい、単純に考えましょう、素人としてね、
うん、
例えば10倍のスピードになりましたと、
うん、
ね、料金ちょっと ただこっちの新しいスピード10倍になったやつを使うにはちょっと通信料高くなりますけどみたいな、
うん、
感じでしょ。
はい、
でこれってさ、ちょっと考えてみようと、みんなよくだ10倍のスピードになったわけだよ、う
ん、
ね、はい、1つのデータを送るのに10倍のスピードで送れるわけだよ、ね、
ええ、
それまでは要は10分の1のスピードかかってたわけだから、あの1つの道が渋滞してたわけ、ね、早く送れるってことは、はい、その10倍さばけるわけじゃない、
うん、
ね、10分の1にしろよって話だよ、
うん、ああ、なるほどですね、
金額を10分の1にしなさいと。
そっかそっか、そういう考えもありますね。
だってそんだけ、だって10倍さばけるわけだから、10倍スピードアップしたところでさ、10倍さばけるわけだから
、あ、
ね、だから10分の1の金額で固定です、うん、同じです、スピード遅い人と同じ同等な感じの金額です。でどんどんだからどんどん値段下がっていいような気がするんだよね。上がる一方でしょ、通信料って。なんか
そうですよ、高いですよね。
スピード上がれば上がるほどたくさんの人をさばけるんだからさ。
一応その設備投資の回収とかで
いろいろあるんだと思いますよ、そのさ、
思うんですけどね。
例えば今まで1車線しか使ってなかったやつを今度2車線とか3車線にしたことでスピードアップしたんですよ、はい、と。だ例えば3倍になったとして、スピード3倍になってもその分あの 3本線を使ってるから
うん、
結果一緒なんですよみたいなさ、なんかあるんだと思うんだよ、そんな細かいさ、うん、技術的な部分って、
はい、
ね、だけどほら僕素人だから、素人からしたらスピード速くなったからその分値段下げろよって話だよね。
そうですよ ね、
何上げてんだよって
言ってください。
ね、上げちゃダメ、下げなきゃダメでしょって話で、むしろ古い規格使ってる人はそのどんどん値上げして新しい企画に来なさいよと、どんどんそれだ、値上げしてどんどんこっちにして、で、うん、こっちの値段を下げましょうって話。
そうですね、かかってる時間が結局少なくなってるんだから安くなっていいはずですよね。
そうだ、どうせさ、だってさ、あれなんだから、スピード早かろうが遅かろうがさ、結局5ギガまでしか使えませんとかなんだからさ、結局さ、
うん、
うん、そういうことです、ね、いいこと言いました、はい、ね、いろいろ、ね、いろんな反論あるでしょう、わかりますよ、ね、いろいろ知識を持っている方々はいろいろ、ね、違うんだ竹内と言いたいのはわかります。ただこれは素人の親父の愚痴だと思ってください、いうことでございます、はい、反論受け付けません。
受け付けないですね。
なんとなく僕もね、全く知らないわけじゃないから分かってて言ってるんだからね。いうことでございまして、はい、では、エンディングいきたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
いうことでございまして、のりこさん、
はい、
今週も、エンディングではですねこのコーナーがやってまいりました、
はい、
お便り紹介のコーナーです。
はい、
毎週ね、たくさんの方からいただいているお便りの中からですね、紹介したりしなかったりするコーナーですね。
はい、今日は紹介する日
今日は紹介する日でございます。
はい、
はい、じゃあのりこさんよろしくお願いします。
はい、それでは紹介いたします。真冬のスイカさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
竹内さん、私 TBS ラジオ荻上チキのセッション22に電話で出ちゃいました。ポッドキャストで聞きます。3月8日なぜ保育園に入れないのか、ラスト10分ぐらいで真冬のスイカが出てきます。出てみて感じたことは2つあります。その1、相手の質問、相手が求めている回答に的確に答えるのは案外難しい。その2、自分の声が意外と可愛かった。マジで緊張して私トンチンカンなことを喋ってしまいました。後から考えればもっと気の利いたことをチキさんに話したかったのに。いつもラジオを私だったらこう答えるのにこいつ下手くそだなぁなんて思っていたのに反省しました。今後は竹内さんの話がどんなに脱線してものりこさんがカミカミでも広い心で聞いていきたいと思います。ではこれからもそんなことないっしょ楽しみにしています。あ、そうだ、そんなことないっしょに寄付したいのですが手数料がかかるみたいで躊躇しています。何かいい手立てはないですかね、ということでお便りいただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。のりこさん一回噛みました。
はい、
はい、いうことでございます。
失礼いたしました。
ね、この番組 TBS ラジオの番組で、
はい、
ポッドキャストにもアップされてるみたいなんで、ちょっと聞いてみたのね。
はい、
ね、案外難しいとかね、うん、いろいろ言ってトンチンカンなこと喋っちゃってたって言ってたけど、なんかね、真冬のスイカさんねちゃんと喋ってたね。しっかり喋ってた、うん、のりこさんよりしっかり喋ってた。
すいません
のりこさんの味だから、そこは味だからね、個性だからね、個性大事にしてね、いうことで、まあなかなかすごいなと思う。僕ね、僕ラジオじゃないんだけど、
はい、
地元のね、
はい、
千葉テレビってあるんだけどさ、
はい、
千葉テレビに電話で出たことはあるのね。
どういう番組だったんですか？
夕方にやってる生放送があって、うん、そこに、あれファックスだったかなメールだったかな、もう覚えてないけど、
はい、
まだちょっと20代の頃にたまたまね、仕事がいつも早く終わって家帰ってくる、はい、たまたまその毎日そのテレビやってるからちょっと面白い話題だったからちょっと書くことがあったから、うん、ちょっと書いて送ったの、
はい、
そしたら電話かかってきて、電話かけてみましょうって電話かかってきて、その場で、でその時はね本当に1分あるかないかぐらいの会話だったけど、
うん、
なんか変なこと喋ったね。すっごいまともなこと喋ってないね、うん、なかなか喋れない。急に電話かかってきて
感じたんですね、
うん、もうそれこそ僕は多分その時トンチンカンなことを喋ってたと思います。すげえ緊張した記憶があります。で、あとあれ、これこの時のね、
はい、
喋ってたのが要は保育園になかなか今入れないっていう話、うん、要は待機児童が多いっていう話をしてて、でほらちょっと前にさ日本がどうのって、
うん、
なんか文句をブログだっけなんかに上げた人がいるじゃない、でちょっと国会でもちょっと問題になってるのよくわかんないけどさ、でそれに、まあ、その関係で多分ね保育園に入れないとかって話してたんだけど、これね保育園、うちの娘も保育園入れるのにちょっと苦労したんだよ。
はい、
まだねうちの地域まだ他に比べればまだ町なんだと思うんだけど、
うん、
さよくわかんないなと思ったのがさ、
はい、
一人さその保育園にさ兄弟、二つ離れて兄弟がいるとするじゃん、
ええ、
ね、上の子がその保育園に先に入れたとするじゃん、
はい、
したらその弟とか妹って優先的に入れてくれるんだよね、その保育園。
そうなんですか。
うちの地域はそうなの。他は分かんないけど、うちの地域のルールはそうなんだって。だから兄弟がいると下の子はもう安心なの。
そうですよね。
それはおそらく違う保育園とかになっちゃうと、うん、親が迎えに行くのも大変でしょ、
うん、
だから同じ保育園に入れてあげましょうって入るようなんだと思うんだけど、
あ、
最優先なんだって。でうちは、うん、うちはほら一人目の子だから、
はい、
あのなかなか難しいっすよなんて言われて、でね、あのなんかね、その会議があるんだって、うちのその地域だと、市の中でその保育園の関係の人とかと集まって月1回だかなんだか会議があって、でこの人を入れましょう、あれあの人は優先した方がいい、いろいろそれぞれの事情を聞いた上でこの人はちょっと先に入れてあげましょうとかっていう、要は完璧な順番ではないって言われた。
あ、それぞれちょっといろいろ、
そうそうそう、だから僕ね、あの3回か4回行ったもん、でいろいろあの説明して、でこれなんです、でうちはあの親も、まあ、その時にうちの両親は2人とも他界してたし、
はい、
両親ね、で、嫁さんの方の両親は父親の方は他界してて、母親の方はもう子供の面倒見れるような年齢じゃないん で東京に住んでるしみたいなんでさ、離れて住んでるからちょっと周りに面倒見てくれる人もいないんですと、でこのままだと、まあ、会社もクビになっちゃうみたいなことをね何度か説明して、
はい、
でどうにか入れたから、だからそのね、まあその地域によって違うと思うけど、うん、諦めちゃダメだよね、
うん、
とにかくそのいかに自分の子供が保育園に入ることが必要なのかっていうのをきちっとあの説明できる人は、理由がある人はちゃんと説明しないと、
うん、
だから例えばあのおそらく父親はちゃんと仕事してて、
はい、
母親は特に職を持ってなくて正社員とかではなくて、
うん、
で子供を預けた後にじゃあパートをしようかなぐらいな人は後回しなんだと思うんだ
よ。あ、やっぱりその切実にその
そうだ、もう例えばどっか
必要な人から
そうどっかの会社の正社員で産休育休をいつで使い切っちゃうんですと、でこっから、うんうん、会社出なきゃいけない、社員だから出なきゃいけないです、うん、っていう人の方が優先されるのかなとか、
あ、
なんかね、いろいろやってみないと分かんないけど、いろいろ感じたから諦めない方がいいかもね。
ですね。
まあね、あともう一つ、
はい、
これ真冬のスイカさん書いてくれてるね、
はい、
あの寄付をしたいんですって書いてくれてありがとう、本当にあのその気持ちは非常に嬉しい、
ありがとうございます
ですけども、まあ、何なのか分かんないリスナーさんもいるんで、ここでね久しぶりにちょっときちっとご説明しようかなと思うんですけど、
はい、
あのそんなプロジェクトってあのこのそんなことないショーを含めて、他にね、3番組、ポッドキャストを配信してるんですよ。
はい、
過去にもいろんな番組やってましたし、まあ、全部そんなプロジェクトのホームページから見れるんですけども、聞くことできるんですけども、はい、あの今は 1,2,3,4,5,6,7 8人グループで、
うん、
覚えとけよって話でね、8人グループでね、いろんな番組や配信してるんですね。で、
はい、
これ特にね、スポンサーがついてるとかどこかの企業が営利目的でやってるっていうわけではなくて、みんなそれぞれきちんと仕事を他で持っていて、趣味の一部としてポッドキャストをやっている集団なんですね、
はい、
で、だからといってそのポッドキャストを配信するのいろいろお金かかるんですよ。ホームページの維持費であるとかサーバーのレンタルサーバーの、ね、維持費だったり、いろいろお金かかるで、まあ、例えば何かのリスナープレゼントの時の、まあ、商品をどうするとか配送どうするとか、まあ、いろんなお金かかってくる中で、
はい、
まあ、固定でかかる維持費って絶対出てくるの、ね、でこれをちょっとどうにか僕としては僕一応 このメンバーの中で一応トップなので、
はい、
できれば他のメンバーにこれは負担をさせたくないっていうのがあって、
はい、
基本は僕の名義で僕が全部レンタルサーバーとか借りてるんだけど、まあ、それもあの全然僕はいいんだけど、だからやっぱりメンバーとしてはさ、やっぱり言ってくれるの、他のメンバーがさ、あの払うよとか、
はい、
あのみんなで割り勘しようぜとか言ってくれるの。だけどちょできればそういう負担はさせたくないっていうのがあるんで、あのその中でホームページの中に、ね、まずはね、あの広告を貼らせてもらってるんですよ。
はい、
でこの広告を皆さんが見てくれることで、少し、お金がそんなプロジェクトに入ってきます、
はい、
でこれは正直なところそんなに大きな金額じゃない、維持費にはちょっと全然足りない感じの額しか入ってこないんだけど、まずそれが一つ、ね、であとあの、YouTube やってます。 YouTube でもこの番組を含めて、配信して YouTube のチャンネルを設けてます。で YouTube で聞いてくれてる方はそこに、広告が貼られたり、聞く、スタートする前に広告が流れたりすると思うんですね、
はい、
で、これを見てもらうことで、やっぱりそれの若干の広告料が若干そんなプロジェクトに入ってきてる、うん、でそれでもやっぱ足らなかったです。でもう一つやってるのが、はい、ホームページの、トップページの右側の下の方にリンクが、ね、2つあるんですよ、
はい、
何かと言いますと1つは Amazon でお買い物はこちらっていうリンクが貼ってあります、
はい、
これ何かというとここを経由して Amazon で買い物してもらうと、その本当に 1% とか 2% 買っていただいた 1% 2% のレベルなんだけど、
はい、
あのその紹介料みたいなのがそんなプロジェクトに入ってくるんですね。アマゾンでなんかお買い物するときはできればホームページのそのリンクから行ってもらえるとあの我々助かりますと今一つ言ってます。で、その上にね、ここやっとあれですよ、真冬のスイカさんの質問にここにたどり着いたんですけど、寄付のご案内っていうのをね貼らせてもらってるんです、
はい、
これ何かと言いますと、そんなプロジェクトにもし、まあ、聞いていただいているリスナーさんの中で、そのプロジェクトに寄付してもいいぞと思っていただける方がもしいたら、維持費とか、あと、まあ、なんかイベントの、イベントをね番組そんなプロジェクトをするときにそれの運営費とかそういうのに使わせてもらうのに、ぜひ、まあ、もしよかったらよろしくねっていうのを話してもらってます、
はい、
でここに、振込先を書かせてもらってるんだけどこの振り込みをするのに手数料かかるんですという質問なんですよ。
そうですね、はい、
で一応ね銀行が楽天銀行、今楽天銀行っていいのか、前はちょっと違う名前だ、 e バンクっていうところだったのが今楽天銀行っていう、あのネットバンキングの口座を開いてますんで、ね、そこに振り込んでいただきたいんですけど、楽天銀行の口座を持ってると無料なんですよ。
あ、
楽天銀行の同じ銀行の口座を持ってる同士は振込手数料無料なんですよ。
片方だけじゃ、
そうだから他からいや郵便局からとか何々銀行からって他の銀行から振り込むとやっぱ手数料かかっちゃうんだね。
そうですね、
そうなんです、本当にそこは申し訳ないんですが、あとはね、あとは何だろうな、あと方法としては手渡し
千葉県まで行って、
千葉県あの最寄りのメンバーのところ行ってね渡してもらう、最寄りのメンバーみんなどこ住んでるんだかよく、なんかね、イベントの時とかね、そういう時に、っていうの、まあでもね、手渡しだと何も残んないんでね、領収書出せるわけでもないから、
やっぱり
振り込みが一番 ね、 あのいいのかなとは思います。で、まあ、その時にあの ご寄付をいただいた、リスナーさんでもし希望の方がいらっしゃいましたら、メールを、いただきますと、お礼としてそんなプロジェクトの、ステッカーを後日、郵送させていただいてたりしてたりもしますんで、よかったらあのリンクの方で、ね、ご案内がありますんで、見ていただければなと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうね、まあいいんだけどね、僕のお小遣いの範囲でやっちゃっても全然いいんだけど、まあ、もしね、あのほら一番ね、リスナーさんにも負担にならない、そんな負担にならない、我々も助かるっていうのはやっぱり広告が表示されてホームページにたくさん、ね、遊びに来てもらうとか、
うん、
YouTube 見てもらうとか、いうのがね、一つあの我々助かりますんで、
はい、
あと Amazon でお買い物ね、 Amazon の買い物がね、本当に、ね、パーセンテージがどんどん減ってんだよ、ルールが Amazon のルールがどんどん変わってってさ、どんどんパーセンテージ減っちゃってるさ、だいぶきつい、ね、まあまあまあなくても当たり前の世界ですか、我々が楽しくやってるポッドキャストですか、はい、大丈夫でございます、以上、ご案内でございました。
はい、
はい、長くなっちゃったね、
いい、
ではあの簡単に、のりこさんの方から告知をお願いします。
はい、そんなプロジェクトではですね、あ、すいません間違え、そんなことない人では皆様からのご意見、
真冬のスイカさんに来週から読んでもらう
すいません、カミカミになっちゃいました、はい、今ねちょっと寄付の全体のお話をしてたものですから、ついつい、
はい、
はいはい、では気を取り直して、
はい、
そんなことない人では皆様からのご意見ご感想などお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jpsonnai@0438.jp です。そしてそんないプロジェクトではツイッターもやっております。ツイッターのアカウントはそんない P です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などつぶやいておりますので、ツイッターをやっていてまだフォローしていない方はぜひぜひお願いいたします。そして、もう一つそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com となっております。こちらのページからは、そんないプロジェクトが配信している番組すべてをお聞きいただけます。また、そんなことない人へのメッセージもこちらから、お送りいただくことができますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、終わりましたか。
はい。
はい、いうことでございまして、お送りいたしましたのは竹内と、
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
亀の子より年の子お線香は毎日子愛を奏でば日本一話題独占イカオヤジあんたが大将イカオヤジなかなかイカつぜイカオヤジイカは大好きです。愛は信じることです。私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカオヤジやってきました。イカオヤジ